会社が朗読させていただきます。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての人、すべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に分け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。聖書箇所は以上です。それでは加藤新学生に、悲しみの人イエス・キリストと題してメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。またライブ配信をご覧の皆さんこんにちは。今週は私加藤がお話をさせていただきます。私は現在シンガポールバイブルカレッジという進学校で、キリスト教の神学の勉強をしておりますけれども、3年コースのうちの1年半が終わりまして、もう折り返し地点ということで、今まで皆さんにはいつもお祈りいただき、またお支えいただき、心より感謝いたします。今はもう12月の18日ということで、もうあっという間に年末に差し掛かってきておりますけれども、この時期にはいつも今年の漢字というのが選ばれるのを皆さんご存知でしょうか。いつも京都の方の清水寺だと思いますけれども、お坊さんの方がこの今年の漢字というのを書かれています。でその漢字、今年2022年は戦い、戦争の戦という、あの漢字が選ばれました。実は私不勉強であまりよく分かってなかったんですけれども、この漢字というのはそのお寺の方が決められているのではなくて、投票で選ばれているそうです。漢字検定、漢検とかでよくおなじみの日本漢字能力検定協会という方が投票されて、この1年を表す漢字一文字を選んでくださいというふうにアンケートを行い、その結果投票で1位になったのがこの戦争の戦という文字であるというふうに言われています。でこのいろいろなアンケートの結果で戦というものが選ばれた、その意見の中でなんでこの戦を選んだか、戦いという文字を選んだかという中でいろいろな意見があるそうですけれども、その中にはウクライナでの戦い、あるいは円安、物価高、電力不足や、またコロナウイルスとの戦い、そういった戦いの中にいるという 現実がある。そのことがこの線を選んだ理由だというふうに書かれているそうです。これは私たちの生活の実感としても、あ、確かにそうだなと思われるようなことではないでしょうか。感染症や、またそれだけでなく人間関係や、また自分の将来についていろいろな悩みと戦う一年ではなかったでしょうか。こういった戦いの中にある中で、このクリスマスのお祝いのムードというのはちょっと合わないなというふうに思っておられる方もおられるかもしれません。今年は本当に疲れた、もう戦い疲れて、こんな浮かれ気分でクリスマスなんてお祝いできん、そういうふうに思っておられる方ももしかしたらおられるかもしれません。今日はここで皆さんと、なぜこの戦いの中にあってもクリスマスをお祝いするのか、そのことについて、このクリスマスの意味について皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。今年のクリスマスのテーマというのは、博士たちの3つの贈り物から選ばれています。この東方から来た博士たちがイエス・キリストのもとに訪れ、3つの贈り物を捧げました。黄金、乳香、もつ薬。ここ数週間にわたって長嶋先生から、このまず黄金という贈り物から、ユダヤ人の王イエス・キリスト、すなわちキリストの王としての側面を、そして乳香という贈り物から、神イエス・キリスト、すなわちキリストの神としての側面を語っていただいています。今週はこのもつ薬という三つ目の贈り物から、悲しみの人イエス・キリスト、すなわちこのキリストの人間としての側面を取り上げたいと思います。このもつ薬というのはとても高価な贈り物でした。旧約聖書でもよく良い香りがする香料として用いられていたようです。このもつ薬というのは、同時にまた亡くなった方を埋葬するときに使う、そのような香料である、そういった用途もあるんだというふうに言われています。こういったことから、キリスト教では伝統的にもつ薬というのは、このイエス・キリストの人間としての側面、特に人間として苦しみ死ぬということを象徴しているんだ、そういうふうに理解されてきました。キリストは王であり神である、そのような存在であって、その神であり王である存在がこの世界に来られた。しかしその生涯は決して楽なものではありませんでした。むしろそれは悲しみと苦しみに満ちていました。決して裕福ではない家庭に生まれ、父ヨセフは大工でした。そしてまだ処女であったマリアのもとに神の力によって身ごもり、普通ではない生まれ方をしました。そういった経緯から、周りの人々には陰口を言われ、肩身の狭い思いをして育ったのかもしれません。また大人になってからも人々に神の教えを伝え、神様の奇跡の力によって多くの人々の病気を癒していきました。そのようにして虐げられている人々に手を差し伸べていく、そういった中であらゆる人々から誤解されて、宗教的な指導者から批判され、あざけられました。そしてその生涯の最後には、不当な裁判にかけられ、愛していた弟子たちに裏切られ、鞭打たれ、そして十字架に貼り付けにされて処刑されました。しかしそのキリストが、その十字架に向かう過程で、一切抵抗することなく、ただ黙ってその運命を受け入れられた。ここで一つの疑問が生まれてきます。それはこのイエス・キリストの生涯は一体何だったのかという疑問です。神であり王である存在がわざわざこの世界に生まれて、この人間としての生涯を送った、それは一体何のためだったのか。 実は旧約聖書のイザヤ書というところには預言者イザヤによって人々を救う苦難のしもべという謎めいた人物についての預言がありました。このイエス・キリストはまさにこのイザヤ書で示されたその苦難のしもべそのものとしての生涯を送りました。そしてこの箇所を見ていくときにクリスマスを祝う意味というのが明らかになっていきます。このイエス・キリストが生まれる何百年も前に書かれたイザヤ書の預言というものを今皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。このイザヤ書の53章の2節からです。彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしその打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に控えていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ生ける者の力讃えたのだと。彼の墓は悪者のどもと共に富む者と共にその死の時に設けられた。彼ら不法を働かずその口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。この箇所を読んだときにこの預言で書かれた人物にどれほどイエス・キリストが当てはまるかということについて気づかされます。そしてこのイエス・キリストの生涯の意味がより深く分かるようになってきます。そして私たちがさまざまな生きる中での苦しみや悩みとの戦いの中でこのクリスマスに悲しみの人イエス・キリストの誕生を祝うその理由というものが見えてきます。私たちがクリスマスをお祝いする理由の一つ目というのは神が人となってこの世界に来てくれたということです。私は実はテレビを見るのが結構好きなんですけれども、ドッキリの企画というのも結構見るのが好きで、以前からテレビなどで人気のボス潜入ドッキリ、社長潜入ドッキリというのがあるそうなんですね。で、これどういうドッキリかっていうと、この社長、会社の一番偉い人が新人のアルバイトのふりをして現場に入っていく。そしてそのアルバイトとしてその仕事を体験する、そういうふうなドッキリの企画なんですけれども、もうアルバイトの人たちは当然わからないので、偉そうに自分の社長だとは知らずにいろんな指示を送ったりしますけれども、そういった中でこの社長は自ら現場の苦労というのを体験していく。それを見るのが結構醍醐味として面白いなと思って見ているんですけれども、しかしクリスマスに私たちはこのことを考えるときに、あ、そうだ、イエス・キリストもまたこの世界の王であり神である、 そういった身分でありながら、ただの人間としてこの世界に潜入して、あらゆる悲しみや苦しみ、誘惑との戦いを自ら経験された。それは私たち人間一人一人を愛しているためでした。まぶねの中にという賛美歌はまさにそのイエス・キリストの姿を歌っているように思います。このまぶねの中にの1番と4番を皆さんとご一緒にお読みしたいと思いますけれども、この一節にはこのようにあります。まぶねの中に産声上げ、匠の大工の家に人と泣いて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ、この人を見よ、この人にぞ、こよなき愛、この上ない愛は現れたる。この人を見よ、この人こそ人と泣いたる生ける神なれ。もし私たちがいろいろな戦いに疲れ果て、もう神様なんて自分を愛していないんじゃないか、もう神なんていないんじゃないか、そう思ってしまうならば、この人を見よ、このイエス・キリストの姿を見よ。私たちがこのキリストを見るときに、ああもう神様は自分のことなんてどうでもいいんだ、そういうことはできません。この人、このイエス・キリストのうちに神様のこの上ない愛が示されています。神が人となってこの世界に来てくださった、それがこのクリスマスにイエス・キリストの誕生をお祝いする一つ目の理由です。私たちがこのクリスマスをお祝いする二つ目の理由というのは、このイエス・キリストの十字架の死とその意味です。イエス・キリストは悲しみの人として苦しみの生涯を送りました。しかしそこには目的がありました。それは私たちの病を負い、私たちの痛みを担い、私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために打ち砕かれ、私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちが癒されるためであった、そういうふうにこのイザヤ書の箇所は語っています。イエス・キリストが十字架で死んだのは、私たちの咎、私たちの罪を代わりに引き受ける、そのためであったんだと、このイザヤ書の予言は示しています。私たちにはどのような行動を取るか、どのような生き方をするか、そういった自由があります。私たちが人に親切にし、人を愛し、そして公平な行いをする、そのように神様が喜ぶ生き方をすることもできます。しかし人々を傷つけ、嘘を言い、陰口を言い、人々が苦しむ、そのようなものの一端を担う、そのように神様が悲しむような罪に満ちた生き方をすることも選択肢としてはあります。しかし私たちは自分の行動の結果については自由ではありません。羊が羊飼いから離れていって自分勝手な道を向かっていくならば、その先は滅びるしかない、そのような運命にあるように、私たちも神様から離れて自分勝手に生きるままでは滅びが待つのみである、そのように聖書は語ります。しかしキリストはその運命を代わりに背負い、私たちの身代わりとなって苦しみながら死んだ。この無限の存在である神を人間が自分たちの力のみで殺すことはできません。 神が自らの意思で十字架にとどまり続けなければ、自分がそのままとどまって死のうと思わなければ、十字架の死は実現しません。イエス・キリストが十字架で貼り付けにされているまさにその最中に、それを見た人々はあざけってこのように言いました。お前が本当に救い主キリストならば十字架から降りてこい、そうしたら信じてやるよ。しかし神であるキリストは、十字架から降りようと思えばいつでも降りることができた。しかしイエス・キリストはそれでもあの十字架にとどまり続けました。みんなにあざけられ、血を流し、呼吸もままならない、そのような時間がひたすら続いていく。私だったらもう10秒だけでもこの苦しみを体験して、あの十字架にかかってみろ、キリストがどういうふうな痛みを味わったか自分も体験してみろ、そう言われたらとても耐える自信がありません。キリストがこの十字架にかけられたのは午前の9時、息を引き取ったのが午後3時頃と言われていますけれども、実にこの6時間の間苦しみ続け、十字架にとどまり続けた。その1秒1秒死に向かっていく中をただ耐え忍んで生かれた。それはそこまでしてでも私たちを救いたい、そう思ったからこそあの十字架にとどまり続けられた。これこそがまさに死ぬほどまでに私たちを愛してくれている、その証拠です。そしてこのキリストは私たちのために死ぬだけではなくて、その死の3日目に死からよみがえられた、復活された、そして死と罪を打ち破られました。この十字架と復活によって、私たちの罪と苦しみの戦いにおいて私たちの勝利が確定しました。私たちはこの十字架と復活を信じるだけで神様に救われ、私たちが死んだ後も天国に行くことができるようになりました。私たちがこの救いを信じるときに、神様は聖書で私たちの未来についてこのように約束されています。見よ、神の幕屋が人々と共にある、神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。私たちはこのようにこの永遠の喜びと、そしてこの勝利が約束されています。神様は私たちに必ず最後には死も悲しみも叫び声も苦しみもない、そのような世界に導いてくださる、永遠の癒しを与えてくれる、そのようなハッピーエンドを約束してくれています。私たちが抱える悩みの多くは、あ、自分の選択が間違ってたらどうしようか、あ、もう全部うまくいかなくなったら、もう最悪の状態になったらどうなるんだろうか、そういうふうな未来に関する不安に関係していることもあるかもしれませんけれども、しかしもはや全ての悲しみ苦しみの根本というのが、このイエス・キリストの十字架と復活によって取り去られました。この十字架そして復活の救いを信じるだけで、私たちはこの戦いにおいて勝利が確定している。最後には必ず神様が私たちを迎えてくれる。これが このイエス・キリストの誕生を祝う二つ目の理由です。クリスマスにキリストの誕生を祝う三つ目の理由は、イエス・キリストの模範としての生き方が示されているということです。クリスチャンになった後も苦しみとまた悩みとの戦いというのは一瞬で全てなくなるわけではありません。私たちが天国にたどり着いたとき、この神様と一緒に生きるその生活が始まる中で、私たちの戦いが完全に終わります。しかしそれまでの間、私たちがこの地上で生きる間はいろいろな戦いは続いていきます。しかしこの苦しみを乗り越える模範をこのイエス・キリストは示してくれました。ペテロの手紙の第一にはこのようにあります。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。私たちはこのイエス・キリストが受けられた苦しみ、そしてその十字架の愛を思い起こすときに、その模範に従っていこう、そういった思い、そして力が与えられています。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった、そのイエス・キリストのお手本に従っていく、それが神様を信じるクリスチャンの生き方です。そしてその中でも今も生きておられるこのイエス・キリストが私たちを助けてくださる。ヘブル人への手紙の2章18節というところにはこのように書かれています。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。ここがまさにキリスト教のユニークなところです。聖書の神様はただ上から人間を見下ろしておられるだけの神様ではない。人間の世界に降りてきて人間と同じ苦しみを味わった。だからこそ私たちがいろいろな戦い悩みの中でうめいているときに、神様はつらいね、わかる、そう心から言ってくれる、同じ目線に立ってくれて、そしてこのキリストの模範、このお手本に従って苦しみを乗り越えられるように必要な助けを与えてくれます。こんな神様他にいるでしょうか。私はこのイエス・キリストの他には知りません。このキリストが私たちと今日もいてくださるこそ、だからこそこの苦しみや悩みとの戦いを自分だけで戦うのはもう終わりにすることができます。聖書が語る良い知らせというのは、それは自分だけの戦いはもう終わったんだということです。皆さんは横井正一さんという方をご存知でしょうか。恥ずかしながらというフレーズで有名になった方ですけれども、実は今年2022年が横井正一さんがこのグアム島から日本に帰国されて50年経った年であるというふうに言われています。この 1944年、横井さんは28歳の時に日本軍の兵士としてグアム島に行きました。そしてそのグアム島でアメリカ軍が上陸してきた。アメリカ軍の攻撃によって日本軍は壊滅的な打撃を受けます。そのことによって横井さんは何名かの仲間たちとグアム島に取り残されることになりました。その後横井さんは28年間そのジャングルの中で隠れて生活をされました。戦争が終わったのはその1年後、1945年でしたけれども、しかしそれ以降にそのグアム島に飛行機がやってきて、もう戦争は終わった、投降しなさい、そのようなビラを配っていました。横井さんはそのビラを受け取っていました。あ、もう日本は負けたんだ、そういうふうに分かっているつもりではあった。しかし当時のこの日本軍の規律では生きて捕虜になることはできない、そのようなルールがありました。このルールは今も続いているんだろう、そのように思っていた横井さんは投降できないまま自らその戦いを続けておられました。その中で一人また一人と仲間を失っていき、最後には横井さんは一人きりになってグアム島のジャングルの中で隠れて生活をされていた。そして28年経った後、グアム島の島民によって発見されて、ようやく横井さんの長い戦いは終わりました。私はこの横井さんのお話を聞いて胸が痛むのと同時に、ああ私たちもまたこの姿に重なるところがあるんじゃないか、そういうふうに思わされました。イエス・キリストの十字架と復活によって私たちの孤独な戦いはもう終わった。もう自分だけで戦うのではなくて、このイエス・キリストの力によって苦しみに立ち向かうことができる。そうであるにもかかわらずそのことが受け入れられず、また戦い続ける。しかし神様はクリスマスにこのイエス・キリストを送ってくださり、勝利を与えてくれた。このキリストを受け入れ信じるだけで、私たちはこの約束された勝利に向かっていくことができる。このクリスマスに神様はこのように語っておられるのではないでしょうか。あなたはもう自分一人で頑張る必要はない。今までたくさん頑張ってきたかもしれない、しかしもう戦いは終わりにしよう。神様と生きる、イエス・キリストと生きる、その歩みを始めていこう。そのように神様は今日皆さんに招かれています。これで最後に皆さんと次のことについて考えていただき、またじっくりとご自分の中で、またご自身と、そしてイエス・キリストに向き合っていただければというふうに思います。考えてみましょうの一番目は、ご自分が直面しておられる戦いとはどのようなものですか。その戦いに自分の力だけで立ち向かおうとしておられますか。このイエス・キリストが経験してきたそのいろいろなことの中で、自分の心に響くこと、共感できることはあるでしょうか。それでは最後に一言お祈りいたします。天の神様、神様の愛により、神が人となってイエス・キリストとしてこの世界に使わされ、私たちと同じ苦しみを経験し、あの十字架で最後の最後まで 苦しみを追い続け、十字架で死なれました。私たちはその十字架の死、その復活によって勝利が確定し、キリストを信じることによって救いが与えられる、そのような大きな大きなクリスマスの祝福を与えてくださっていることを感謝します。しかし神様、私たちは自分の力だけで自分の人生を何とかしようと戦い頑張ってきました。神様、今私たちは神様を受け入れ、また神様の力によって歩むことができるようにどうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。